皆さんこんにちは、経済アナリストの藤原直也です。この時間は日本と世界に一言と題して、今の世相を見てあれと思うことを本音でお話ししていきたいと思います。
改めましてこんにちは、11月4日藤原直也の日本と世界に一言。今日の話題は世界は武漢の二の舞かというお話です。報道されていると思いますけども、ヨーロッパの感染ものすごいんですね。グラフを見ると分かりますけども、感染者の伸びがですね、猛烈でありましてですね、1回目の流行とは比べ物にならないようなものすごい数の感染者が出ておりまして、で死者もそれに伴って、少しずつ増えてきてるわけですね。なんでこんなにですね、一気に感染が増えたのか。どうもそのウイルスが変異してるらしくてですね、6月上旬になんかスペインで見つかったという話なんですけども、とにかく感染力の強いウイルスが広がってると。で、最初はこの死亡率低いと言われていたんですけども、やっぱりその数増えてくれば、死者も増えてくるわけで、でやっぱ武漢の時もそうでしたけども、後でどんどん死亡率やっぱ上がったりするんですね。それやっぱりその家の中にこうみんないるとですね、それで家庭内感染広がってって、でやっぱりこう亡くなる方も多いと。隔離できなくなったら非常に危ないですよね。隔離と治療ができなくなったら危なくて、ですから今後もどうなるかですね、非常にその危険な状況になったんじゃないかと思うんですね。でこの間も論文出てまして、その最初にその武漢で、患者が出るわけですけども、その最初に出たのは人民解放軍の武漢の病院だったってんですね。4人出たと。それでそのあそこちょうど地下鉄が走っていて、でこの地下鉄を通ってですね、海鮮市場の方とか、いろんなところに感染広がったんじゃないかって論文書いてありまして、やっぱり軍が元だったんだという話ですね。どこまでが本当かよくわからない部分がありますけども、やはりこの武漢の時の最大の問題というのは、人から人への感染があるのは分かっていたのに、習近平が防護措置を取らなかったことですね。人から人への感染を言った医者をですね、むしろその逮捕するようなことを、バカなことをやってですね、で感染を隠したことが世界的大流行とこの大惨事を招いた直接の原因なんですね。ですからもう習近平とか中国共産党の罪はですね、もちろん中国国内に、中国人に対しても外国人に対しても許されざるものがあるわけでありますけども、そのやっぱり人から人へ感染するってのは分かってるのに防護措置を取らないということは、非常に悲惨な結果を招くんだってことがその武漢の教訓で分かると思うんですよね。でしかし今こう世界を見てると、分かってるのに対策を取らないっていうのがあまりにも多いんじゃないんでしょうかね。やっぱこの社会的距離を嫌う人たちって結構いますよね。トランプに言わせれば、それはその選挙で、コロナどころじゃないって話ありますけども、それは神のご加護としか言いようがありませんけども、とにかく至るところでですね、緩みがですね、本格的に出てると。で、このまま、寒くなってきて乾燥してくると、やはりその感染は広がっていくでしょうから、でそれはその重大な結論を招く可能性が大きいわけですね。そうなってきた時に、日本も世界もですね、これはやっぱり大変だと、武漢の二の舞だと、病院はあふれたと、で家にみんないるからロックダウンしても家庭内感染止まらなくなったということになる可能性は大いにあるんじゃないんでしょうか。で、最終的にヨーロッパもですね、今ロックダウンにこう少しずつ入り始めましたけども、グラフ見ると分かりますけども、ロックダウンするしか方法がないような状況だと思うんですね。でもそれで感染が止まるっていう保証は全くないですから、感染拡大がですね、やっぱそれってその死者続出 で家の中に重症者がいたらもう生きてる間に外出しちゃうとかですね、武漢で実際ありましたよね。そういうことになったって不思議はないと思うんですよね。で当然その経済だけじゃなくて政治や人々の生活にもものすごい大きな影響を与えますから、どうもこんな様子見てるとですね、この2回目の大流行っていうのは相当悲惨なことなんじゃないかなと思うんですね。で反対にインドなんかはですね、 猛烈な流行が今収束を迎えてますよね。収束の方向にゆっくり進んでますよね。例えば死者の数で見ると、前は1日1000人ぐらい死んでたのが今400人台ですかね。だからやっぱりちょっと収まってきましたけども、反対にロシアとかイランとかヨーロッパですけども、まあ、この辺りは猛烈な感染者であり死者も増えてきてますよね。スイスなんかも実は死者増えてきてますよね、明らかにね。だからああいうの見てるとやっぱり、これ2回目と1回目違うんじゃないかなというのがなんとなく分かりますわね。で、したがって、まあ、今この段階で来年の春が終わった時ですね、北半球の春が終わった時どうなってるかは非常に私はですね、深刻な状況じゃないかなと思うんですね。まあ、やっぱり武漢の時もそうですが、最初やっぱりみんな一言だと思ってるわけですね。で、風邪ひいたやつがやっぱ悪いと。しかしだんだんやっぱりその感染広がってくると、どっかでパニックが始まるわけですよね。パニックが始まった時からもう事態は一転するわけでありまして、ですから、まあ、これどうせアメリカ大統領選挙どっち勝ってもですね、選挙結果は片っぽはなかなか納得しませんよね。このまま政治の混乱に突入しますわね。それ当然経済にも大きなマイナスになってきて、だからやっぱりこう人々は先立ってきますわね。そこへ持ってきて、この、まあ、日本もそうですが、年内で結構給付金が終わりになるんですよ。日本なんかも賃金の分の給付金はですね、あれ延長しないと大変なことになるんじゃないですか。来年になって給付金が止まったから、倒産しましたとか解雇されましたっていう人がですね、多分このままだと続出するんじゃないかと思うんですね。自民党がなんかこれ以上金出してもしょうがないみたいなこと言ってるんですが、じゃあ他に何ができるんだと、あんたたちはと、まあ、思いますが、まああんまりみんな言わないもんでですね、そのままになっちゃってるんだけども、あれ早くちゃんと給付金で延長の措置取らないとですね、来年1月から日本も地獄を見るんじゃないかと思うんですね。あとやっぱりこれ家賃払えない、ローン払えないという人は世界中続出していて、まあ欧米諸国もそうですが、中国もそうですわね。日本でもだんだん増えてきてますよね。で、まあ猶予措置があるケースとはないケースがあって、ね、猶予措置があるケースでもやっぱり次元的な措置ですから、まあ大体その早いところだともう終わっちゃってるし、で金のあるところはね、まあ来年の半ばぐらいまで延長されてますけども、まあ、そうでないとやっぱり途中でどんどん終わってきちゃいますよね。もっとやっぱりこれも家立ち退かなきゃならないって話になってきて、ちょっとまともな生活できなくなりますわね、コロナの真っ最中に。どう考えてもこれは悲惨な状況だと思うんですね。どうもなんかそういう意味で言うと、今世界は冷静さを失ってるところありますね。まあコロナ関係ないというのは一種のこのええじゃないか運動ですよね。コロナなんかええじゃないかと、ええじゃないかええじゃないかと踊り回っちゃっててですねしかしコロナ止まんないですよ、なんなこと言ってんと。あれどうするんだろうなと思って見てまして、で武漢の二の舞になるっていうことはですね、まあ政治的な結末は非常に大変なことになるってことですね。それは中国共産党ぐらいですよ、人が中生きてるのに、中にいるのにね、板で打ちつけちゃって出らんないようにしちゃうなんてことはね、中国共産党ぐらいしかできませんから、まあ普通だったらそのことはできないんで、逆に言うと、まあ14世紀のペストみたいに、まあ感染の流行の中に人々が本当に狂って踊っちゃうようなですね、本当になんかその、まあ悲惨な人たちが街をこう徘徊するようなですね、そんなことになることもやっぱありえますよね。なんか本当にこれから半年、っていうのはなんかすごい状況じゃないかなと思うんですよね。でやっぱりこの自然災害でありますから、まあ自然災害だと思ってですね、それなりにこう対処すれば別にいいんじゃないかと思うんですね。その場でいきなり死んじゃうっていう病気じゃありませんので、まあそれなりに対処していけばちゃんとやり方あると思うんですが、どうもそのあたりこのウイルス不思議ですよね。なんかやっぱり人々の感情にこう来るっていうのかな、こうマスク別にしてりゃいいんじゃ、してりゃだいぶ違うと思うんですけども、まあなんかいろいろ嫌な人は嫌だってはっきり言ってますからね、まあ、よくわかんないんですけども、まあとにかくそんな状況で、あ、これ縦分けだなと正直言ってですね、まあそういうところでこう争う人とですね、もう叶わないからさっさと逃げる人とはっきり分かれてるわけですね。私はさっさと逃げる方だね。もう相手知らないですよね。そんなええじゃなきゃ運動の人たちとかね。相手知らないんで、さっさと逃げる方なんですけどもね。 まあ、アメリカなんか見てもはっきり分かれてますよね。さっさと逃げる人たちはもう今年3月ぐらいからもさっさと逃げちゃって、でやっぱり社会的距離の確保できるところ、人があんまりいないところに皆さんこう移動してますよね。あれ賢明だと思いますね。どうせそのコロナがひどくなれコロナで終わらないんですから、経済的な政治的なですね混乱が広がって暴動なんかも始まりますからね、ただで済まないわけですよね。だったらその、今のうちからですねやっぱりそういうことが起きた時にもっと持続可能な生活ができるところに、まあ、引っ越しておくってのはものすごく賢明なことだと私は思いますよ。それやっぱりやってる人たち結構いますわね。だからその、まあ、あんまり高い家はね売れませんけど、もちろん 一番高いところを買ってる人もそれは中にいますけども、まあなんか相当高くないところに、まあ、地方に引っ越すと、あまり人が密集してないところに引っ越すと、くれぐれもそのマンションは嫌だという人たちはやっぱ増えてきたようですね。まあ日本もそういうところあるでしょうけども、だから動けないってのは一番辛いけども、あれ動けないってのはやっぱ決断の一つだと思うんですよね。何を残して何をその捨てるかという決断一つだと思うんですね。あれやっぱその優柔不断であることが今回も最大の問題じゃないですかね。優柔不断であると何にもその行動を取れないままどんどんその時間が無駄に過ごされていくみたいなことになっちゃって、私はあれは大変じゃないかなと思いますね。まあですからこのあと半年はですねよほど注意しないとまずくて、でしかもまあこれちょっともう無理でしょうから、これ回避することはやっぱりこの武漢の二枚みたいにならざるを得ないでしょうから、全ての場所がなるとは限らないし、日本もですね、日本だって分かんないですよ。これ大体ヨーロッパで1ヶ月遅れぐらいでしょ、なんか今までの見てると1ヶ月遅れぐらいだから、まあ11月の下旬ぐらいになるとなんかこれから先ものすごい感染者になっちゃって、11月下旬ぐらいになるとまた緊急事態宣言出そうかとなる可能性ありますよね。だからまあ一言じゃないのありますが、まあそういう状況は多分これ来るんじゃないかと思うんですね。でだからやっぱりこのそこは上手にかわすと、もうとにかく自然災害相手にですね気張ったって話にならないですから、そこは上手にかわしてですね、まあその先のことを、まあ、考える。どうせこれで価値観も全部変わるわけですから元に戻りませんので、だからこの新しい時代を想定してなんか自分の生活や仕事を変えるというのが一番賢明なやり方でありますから、ちょっと時間があるわけでですね、あと半年ぐらいは、だからその間にまあちょっといろいろ自分でサーベイしたりですね、ちょっと勉強してみたりするにまあいいんじゃないかと思いますよ。維新の会もですね、まあこけましたよね。大阪の人の選択でありますから、まあ私もどうなるものかなと思ってたわけでありますが、まあ、大阪都構想はですね否決されたと、2度目ですよね。だからもうやらないということで、で、まあ、一部報道されておりますが、まあ、維新の後ろ側ってのはひどい問題ではありましてね、菅だとかいろんな利権屋がくっついちゃっててですね、でこの利権屋どもが日本を乗っ取ろうというわけですね。その、まあ、突破口が大阪にしようということでやってたわけでありますよね。まあ雲散霧消になってきたんじゃないですか。しかもやっぱりこれ投票率が下がってるのに否決になったっていうことはですよ、もう学会とかですねそういう組織票は全然効かない時代が来たということでありますから、まあ国民を敵に回す政治はできないということですね。国民が OK してるものならそれは選挙でも通るでしょうけど、国民が OK しないものは、まあ無茶なことやってね、インチキやって組織票を作って、でそれでその動かすということはできないということがはっきりしたわけでありますから、真っ当なこと以外できないと、真っ当な政治以外できないということになると竹中だとかアトキンソンだとか菅には出番がないですよね。真っ当なやり方できないんだから、連中はだからやっぱりまあこれでアウトでしょうね。で結局それもやっぱりね、コロナで国民のそのまあ困難が極限まで追い詰められた時に爆発的に出てきますよね。みんな余裕があればさ、まあ、あいつらもなんかわけわかんないなで済んじゃうんだけども、自分たちの生活や仕事が破壊されてくると冗談じゃないやな、あいつら引きずり寄せと、ね、いう話になってきますよね。この間アメリカで最高裁の新しい判事が指名されたんですね。 まあ、あのあれですよね、トランプが指名した女性の人なんですけども、あの人もしかしたらあのね、感じた本人も思ったかもしれませんけど、自分は最高裁の任期の間にヒラリー・クリントンを最高裁で裁くことなんじゃないかなと、あれは思ったんじゃないかと思うんですよね。自分の最大の仕事は、まあ、もう一番新しい任期の人ですからね、ヒラリー・クリントンをアメリカ最高裁で裁くことだというふうに思ったんじゃないかと思うんですよね。日本もこれからそうだと思うんですね、安倍内閣だけじゃないですね、もう清和会内閣から始まってですね、まあ、比例のたくさんいるわけでね、竹中含めて。そんなのですね、全部その裁判で決着つけなきゃですね、先に進めないわけでありますよ。だからそういうのをやっぱこれから仕事としてやる人たちも当然出てくるでしょうね。今、河合事件とか、IR 事件とかやってますけどもね。で、ああいうのもだからその、選挙でね、民意がちゃんと出てくれば、それはやっぱりその、どんどんやれですよ。裁判どんどんやれって話になるでしょ。それから、まあその、利権政府が倒れてきたと。要するに国民を欺くですね、そういうなんか学会票だとかね、維新だとか消滅したってことになればですよ、これはもう新しい政府ができてですね、政権交代になって、あるいは自民党が分裂してね、今の自民党が分裂しちゃって、それでその新しい政府ができたら、安倍内閣の憲法解釈は元に戻すと、解釈改憲元に戻すと、そうすると安保法とかあれ全部憲法違反状態になりますよね。当然直さなきゃいけないわけで、で、まあ米軍もとの関係も全部見直しですよね。で、それどんどんやっていくんじゃないですか。だからやっぱりこれってすごく大きな変化になっていきますよね。やっぱりこう戦争時代が終わるみたいな話でね、まあ、清和会って言いますか、ヤクザに乗っ取られた時代ですよ。この二十何年ね、20年かヤクザに乗っ取られた時代が終わるということになりますわね。でやっぱりその一番のこの、まあ、喉元のところと申しますか、一番最後のところというか、まあ、そこにあるのがコロナだったわけですね。コロナでやっぱその決定的な局面になるということだったと、まあ、いうわけでありますね。したがってだからまあ、コロナを抱きしめてじゃないけども、ね、敗北を抱きしめてじゃありませんが、コロナを抱きしめてでね、やっぱそのコロナの結果というものをまあ、しっかり抱きながら新しい時代を作っていくということがやっぱり必要なことで、まあ、そういうふうになっていくんだろうと、まあ、私は思いますね。であとやっぱりその経済の方ですね。やっぱ経営者が最大の問題ですよね。まあ、最近は諦め型倒産が多いんですけども、まあ、諦めてですね廃業できるならいいんですけども、まあ、あの大企業ですね、日産もそうですし、最近だったら日立金属ですか、あともう航空会社もそうですね、まあ、大リストラ発表したと。で生き残れるのって話ですよね。なんか今頃日本も水素やろうって話だけど、今頃からなんか水素やってですね、なんか海外にヨーロッパに勝てるなんか見通しは立つのかねと。電気自動車だったら中国アメリカでしょう。で水素はヨーロッパですよね。果たして日本が水素とか言ってなんか勝てる見通しがあるんでしょうかね。まあ、よく分かりませんけども技術のことでありますから。でもやっぱりなんていうか、その何をやるにしたって今までのね利権の延長線で仕事をしたら、まずまともなやつは来やしないと。がまともな技術評価なんか行われるわけがなくてね。でやればやるほどそのまあ失敗が重なるだけですよね。三菱の飛行機みたいになるわけですよ。ですからまあやっぱり入れ替えなきゃダメだね、経営者をね。で経営者入れ替えるっても簡単にやつらやめないから、やっぱこのコロナを抱きしめてっていうことで、コロナとそれがもたらす経済恐慌、政治の混乱を契機に押し出しちゃうしかないよね。あるいは彼らが自分たちが消えていくかもしれないね、逃げ出しちゃってさ。で責任を追及して決着をつけると。とにかくなんか最近はですね、変な誇り持ってる人多いんですよ。もう、なんかしょうもない大企業を染めてるのに大企業で威張ってみたりね、なんとか大学出てるかって威張ってみたりね。そんな誇りはでね、畑落としちゃえばいいと思うんだ。誇りをね振りかざす人がね結構多いんですよ、若い人でもね。あれじゃダメだね、中身がないっていうことをね自分で言ってるようなもんですよね。まあそういうまあ中途半端なものもね、結局やっぱりこの武漢型のものが来ると、私はハゲざるを得ない、生きる死ぬの極限と申しますかね。まあ、なんて言うか人間のやっぱりね本当のその姿というものが出てきた時に、まあそのね どうすればいいのかって見えてくるわけでありますから、やっぱりまあ一番最後のところというのは今回もそのような形になるんじゃないかなというふうに私は見ていて思いますね。したがってその経営者もこれからやっぱりすっかり入れ替わるでしょうね。新しいタイプの経営者でないともうこの先の経営は多分難しいと思いますね。まあ、いずれにいたしましてもですね、これから先やっぱり半年間は油断ならないと思いますね。くれぐれもそこは用心してですね、未来を越すしかないんで、まあこの冬頑張って越しましょうということであります。というところで今日の藤原直哉の日本と世界に一言、世界は武漢の二の舞かということでお伝えいたしました。ではまたお会いしましょう。さよなら。